子育て教育、施設名称が変わります。児童館、学童クラブ。4月1日から市内の施設名称が次の通り変わります。公設児童館、稲城市第二文化センター児童館、旧稲城市立第二児童館、稲城市第三文化センター児童館、旧稲城市立第三児童館、稲城市第四文化センター児童館、旧稲城市立第四児童館、稲城市城山文化センター児童館、旧稲城市立城山児童館です。学童クラブ、稲城市第三文化センター学童クラブ、旧仮称稲城市平尾小学校学童クラブ分室。お問い合わせは、児童青少年課、児童館、学童クラブ係です。教育長に就任しました、杉本真紀子氏。令和4年7月31日で、前教育委員会教育長が退任されたことに伴い、3月の第1回市議会定例会で同意を得た後、杉本真紀子氏が新たな教育長として市長から任命されました。任期は令和6年10月14日までです。お問い合わせは人事課人事給与係です。税金、4月10日月曜日締め切り、軽自動車税、種別割の口座振替の申し込み。令和5年度、軽自動車税、種別割の口座振替の申し込みは、4月10日月曜日が締め切りです。希望する方はお問い合わせください。お問い合わせは収納課、税管理係です。納期限3月31日金曜日、国民健康保険税第9期、安心納税口座振替。お問い合わせは収納課です。姉妹友好都市交流の窓。稲城市は、北海道大空町、アメリカ合衆国フォスターシティ市と姉妹都市、福島県相馬市、長野県野沢温泉村と友好都市協定を締結しています。このコラムでは、姉妹友好都市との交流や魅力を定期的に発信します。フォスターシティ市から特注のストリートサインが届きました。フォスターシティ市訪問時のプレゼント交換で、フルーミンフォスターシティ市長からいただいたストリートサインが届き、高橋市長と稲城市姉妹都市交流協会の安藤会長が受け取りました。フォスターシティ市の皆さん、ありがとうございました。市長コラム、ナンバー135、フォスターシティ市訪問。この度、稲城市姉妹友好都市交流協会の主催による姉妹都市訪問ツアーを企画して参加者を募り、フォスターシティ市を訪問してまいりました。昨年10月、フォスターシティ市からの訪日団33人が2日間にわたって愛の町稲城市民祭りを訪問してくださいましたが、今回はその当例の意味も踏まえての市民交流です。2月4日から3泊5日の強行日程ではありましたが、11人の訪問団が渡米しました。第1日目はサンフランシスコ空港に到着後、バスに乗り換えておよそ20分でフォスターシティ市に到着しました。ホテルにチェックインし、そこから最初の訪問場所であるビーチパーク小学校へ向かうと、すでに多くの市民が集まり、盛大に歓迎してくれました。この小学校は2020年に開校した市内で最も新しい学校です。到着早々、中学生の吹奏楽団が歓迎の演奏をしてくれ、同時通訳のヘッドホンを渡され、校長先生が自ら校内を案内してくれました。日本とは教育のプログラムや指導方法が異なるだけではなく、校舎の設備も随分と異なっています。驚いたことに、レゴブロック専用の教室がありました。今回は 市内4校からの小学生が各学校での生活などを説明してくれ、子供たちが描いた絵など、たくさんのプレゼントをいただきました。次に、市の中心部にあるラグーンに向かい、ボートに乗って市内の住宅を見学しました。この辺りはシリコンバレーで成功した方々が移住するエリアとのことで、住宅価格は7年前に訪問した時とは比較にならないほど値上がりしていました。初日の夜は歓迎会を開いていただきました。私のテーブルは市長のジョン・フルーミンさん、フォスターシティ姉妹都市協会の新会長デイビッド・斉藤さんご夫妻のほか、サンフランシスコ総領事の野口さんご夫妻も同席くださり、和やかな食事会となりました。昨年10月に我々がフォスターシティ市の皆さんをお迎えした際の内容をかなり意識されており、おおむね同じ構成になっていました。このことは我々のおもてなしを高く評価してくれているものであり、嬉しく思いました。私からは英語でお礼のスピーチをしました。この歓迎会では、私も参加している Facebook グループ、フォスターシティ・トゥゲザーを管理しているエバン・アダムズさんご本人にも会うことができました。また、おととしオンラインで姉妹都市提携を締結した際の市長であるサンジェイ・ゲハニさんにも会うことが叶い、モニター越しではなく直接握手をすることができました。第2日目は、ラグーンに面するレオ・ジェ・ライアンパークのレクリエーションセンター、稲城市の文化センターのような施設にて、フォスターシティ市民との交流会が行われました。最初に14歳から17歳の子どもたちがフォスターシティ市の紹介や各自の学校での生活を発表してくれました。この子どもたちは、稲城の子供たちと E メールで文通をしているペンパル仲間です。デイビッド・斉藤さんの司会進行で、各自の夢や稲城市との交流で望むことなどを質疑応答してくれました。どの子供たちもしっかりとした考え方を持ち、生き生きと発言していたのが印象的で、特に日本の文化や伝統に関心があるようでした。それからお互いにプレゼント交換です。フルーミン市長からは特注のストリートサイン、道路名板をいただきました。表には稲城シティとプリントされ、なんと裏には高橋 BLVD とあり感激です。稲城市からのプレゼントは私からフルーミン市長へ日本の神話をモチーフにした掛け軸を送りました。これは、姉妹友好都市交流協会の会員にもなっている画家の大西邦子さんが、穴沢天神社の神楽を題材として描いた作品で、数点の候補から天照大神が描かれているものを私が選びました。英語で説明しながらお渡ししましたが、とても興味を持っていただけたようです。さらに、フルーミン市長、デイビッド・斉藤さん、姉妹都市協会前会長のスティーブ・岡本さんには、稲城梨之助のフィギュアと稲城の美しい四季を表現したオリジナルフォトブックを送り、喜んでいただきました。また、姉妹友好都市交流協会からは、フォスターシティ市民にガンダムのトートバッグと稲城のお菓子を送りました。次にランチタイムとなりましたが、スライスステーキのサンドイッチやサラダはコックが作ったものではなく、フォスターシティロータリークラブのメンバーが我々のために手作りしてくれたもので、これにもびっくりでした。交流会後半は、昨夜コーラスでもてなしてくれた中学生たちを指導している音楽の先生が、本日はオーケストラを引き連れて演奏してくれました。日本の中学校では吹奏楽部はありますが、オーケストラの活動をしているところはなかなかないのではと思います。フォスターシティ市にはわずか2日間の滞在でしたが、 本当に心のこもったおもてなしを受け、最後は皆さんでバスを見送っていただきました。昨年10月にフォスターシティ市民が稲城市を訪問し、今回は稲城市民がフォスターシティ市を訪問し、相互の市民交流が始まりました。そして本年7月にフォスターシティ市のサッカーチームの少年少女が稲城市を訪問する計画があり、現在デイビッド斉藤さんと協議を始めています。今後は本来の目的である漁師の子どもたちの相互交流につながりますよう期待しております。稲城市長高橋勝弘。マスクの着用について、3月13日からマスク着用は個人の判断が基本となりますが、主催者の判断でマスク着用を求められる場合があります。詳細は市ホームページをご覧ください。お問い合わせ、総務契約課総務係です。